沼プラス。
1月放送のワンヌマプラスのお時間です。ここからはコース FM 上田光平がお届けしていきます。さて、新年最初のワンヌマプラスは沼津市の環境政策課をご紹介します。環境政策課はどんなお仕事をしているのか、今日は新里さんにお越しいただきました。市役所のお部屋を借りて収録した模様を皆さんにお届けしていきます。新里さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですけれども、業務内容について教えてください。
はい、環境政策課には3つの係があり、それぞれ異なった仕事をしています。環境保全係では、市民の生活環境を守るため大気汚染物質の濃度や河川や地下水の水質、自動車騒音などの測定、工場等への立ち入り検査を行い、公害の防止を図っています。廃棄物対策係では、市内の環境美化を推進するため、各地域で活動する環境美化指導員への支援や連絡調整、路上喫煙の規制に関する業務、ごみ集積施設整備に対する補助金交付等を行っています。環境企画係では、沼津市の環境政策に関する計画の策定や進捗管理、地球温暖化の防止活動、地域や学校への環境教育事業、市民向けの環境市民大学の開催、省エネルギー関係の補助金交付、動物愛護施策の実施を行っています。
まあ、最近いろいろな場面で環境問題など叫ばれていますけれども、特に問題なことは何だと思いますか？
私個人の意見ではありますが、今一番注目しなければならないのは地球温暖化と気候変動の問題ではないかと思います。はい、皆さんもご存知の通り、昨年台風や大雨、特に台風19号による多くの被害が日本各地、そしてこの沼津市でも来ました。これらの異常気象は気候の変動により起こると言われており、この気候の変動の原因の一つに地球温暖化があると言われています。このまま地球の温暖化が進んでいくと、市民生活に様々な問題が起こる可能性があるため、多くの人に関心を持っていただきたい内容です。
はい、いや、その地球温暖化と気候変動への対策ですけれども、何があるんでしょうか？
はい、国をはじめとしまして、多くの自治体は地球温暖化と気候変動をセットで捉えているんですね。地球温暖化がこれ以上進まないようにするため、温暖化の原因となる CO2 などの排出を抑制する対策を緩和策、気候変動に対応するための対策を適応策と呼んで、現在多くの自治体が対策を検討しています。
はい、緩和策と適応策ということなんですけれども、地球温暖化についてもう少し詳しく教えていただけますか？
はい、地球温暖化は文字通り地球が暖かくなっていることを言います。はい、二酸化炭素をはじめとした温室効果ガスを人間が排出することにより、地球の平均気温が上昇することを言います。ちなみにですけれども、はい、地球の平均気温が上がり出したのは産業革命以降なんです。うん、産業革命により蒸気機関などの化石燃料の燃焼が増えて、温室効果ガスの排出が急激に増加したため、温暖化が始まったのではないかと考えられています。
これ、ちなみにですけれども、現在までにどのくらい温度が上がっているんでしょうか？
はい、産業革命から、まあ、約130年から40年経ってますが、その期間で 0.85 から 1.25 度上がったと言われています。
これ大体1度ですけれども、感覚で言うとね、そんなに上がってないっていうふうに見えるんですけれども。
そうなんですよね。うん、この上昇した気温を数字で聞くと、うん、そのように感じられるかなと思います。
はい、ですけれども、その、まあ、およそ1度の気温の上昇で温暖化に対する対応を取るっていうのは、これ必要なことなんでしょうか？
はい、そうですね、必要だと考えています。うん、まず先にお伝えすると、現在のまま地球温暖化が進んだ場合、2100年には約4度、平均気温で4度の気温上昇が起こる可能性が高いと言われているんです。
はい、
この気温上昇は地球全体の年間の平均気温 の上昇であるということがポイントです、
はい、
これは仮に真冬には2度しか温度が上がらなくて真夏には6度上がる可能性もあるということを忘れちゃいけないんですね。
なるほど、はい、
そして今のこの約1度だけで地球上では多くの氷が溶けたり気候の変動が著しくなっています、うん、このようなことから、まあ、将来的には4度上がってしまうということを考えると、ちゃんとした対応を行っていくということが重要だと考えています、
はい、その気候の変動ですけれどもこれについても詳しく教えてください。
はい、気候の変動を理解するには気候をについて理解していただく必要があるかと思うんですね。逆に気候っていうとどんなことを思い浮かべられますか？
例えばまあ台風とか大雨といったまあ天気のようなものでしょうかね。
はい、それはですね気象のことなんですよね、
うんうんうん、
気候というのは太陽から受けるエネルギーによって引き起こされる大気の平均状態というものを指すんです、
はい、
もう少し簡単に説明しますと、ま、年単位で平均気温が高くなるとか北極海域の氷が少しずつ減っているとか台風や大雨の数が増えたり時間最大雨量が年々増加したりするなど一日一日の天候の変化というよりは年単位、数十年単位での大気の変化を指しています。
となると、まあ、最近の大規模な台風による浸水被害といったものも気候変動の影響なんでしょうか？
そうですね、台風自体の規模が大きかったことというのを気候変動の影響と決めつけることはできないと思います、
はい、
しかし、まあ、皆さんも、ね、聞かれていると思いますがニュース等で例えば観測史上最大規模とか、降水量が増加傾向などと言われている事実を踏まえればやはりこれは気候変動の影響があると考えています、
はい、
気候は大気の平均状態ですから当然地球温暖化の影響を強く受けるものです。ですから地球温暖化に対する対応を行うことも必要となります。
なるほど。ではですねここからは沼津の現状について見ていきますけれども地球温暖化ですとか気候変動に関する沼津市の現状を教えてください。
はい、現状について2点説明しますね、
はい、
まず1つ目ですが地球温暖化の原因となる市内の温室効果ガスの排出状況、2つ目は静岡県の気温の変化についてご説明します、
はい、
まず1つ目の市内の温室効果ガスの排出量ですが1990年、30年前ですね、うん、は162万3000トン、2015年では160万2000トンです、
うん、
これを二酸化炭素だけに絞った場合は1990年は139万8000トン、2015年では143万3000トンです。ということはどちらもほぼ横ばいということが言えるかなと思います。
はい、
しかしですね、これを排出している人とか分野に分けて変化を見てみると、1990年の時と2015年を比較した場合、産業部門ではですね 17.8% 少なくなっているんですね。運輸部門は 1.7% 削減されている。そして廃棄物の部門では 37.2% の削減ができています、
うん、
一方で家庭の部門においては 51.7% の増加となっています。
家庭では増加ということなんですね。
そうですね、うん、家庭は増加しているということです、はい、このようなことから沼津市内の企業や公共交通機関などでは温室効果ガスの削減が非常に進んでいる一方で家庭生活における温室効果ガスの削減はできていないということがわかります、
はい、
そして2つ目に気温の変化ですが静岡県全域の、まあ、7月の最高気温を例に取り上げたいと思っているんですけれども1988年の7月における30度以上の日数は 1ヶ月間のうち2日間だけです。そして10年後の98年では12日、2008年では15日、そして2018年ではですね27日ですね、うん、日になっています。そして月内での最高気温はそれぞれ 34.6 度、 37.9 度、 34.9 度、 35.6 度となっています。このようなことから、まあ、月内の最高気温は1998年が最も高く、気候の変動というよりは気象の影響を受けたというふうに考えておりますが、うん、30度以上の日数は、まあ、1988年2日しかなかったものが、まあ、2018年27日となっているので、うん、まあ、非常に増えているというところから気候の変動というふうに考えられるのかなと、可能性を考えています。
なるほどね、まあ、そういう要因があるということなんですが、では沼津市としての取り組み、どのようなことをされていらっしゃいますか？
はい、沼津市としての取り組みですが、まず市役所の業務の中で沼津市環境マネジメントシステムというものを活用しまして、各部各課各施設におけるエネルギーの利用の状況の把握や削減目標の設定、環境配慮のための行動を行っています。
はい、
この環境マネジメントシステムの中で市の職員は紙の使用量や公用車の走行距離、燃料や電気の使用量などを確認し、前年や過去の実績と現状を把握することで各自各課での課題を整理しています。また各課の事業の特色に応じた省エネにもつながる努力を続けています。市民の皆さん向けには環境市民大学や出前講座の実施により地球温暖化や気候変動と災害の関連性等につきまして周知啓発を図っております。
はい、
また市内の小学校 4,5 年生を対象に学校と静岡県地球温暖化防止活動推進センターというところと連携しまして、アースキッズ事業というものを開催しています。
はい、
また市民が気軽に取り組めるエコのコツなどをまとめた沼津エココツアクションも実施しております。
アースキッズ事業というお話も出てきましたけれども、これ具体的にはどのようなことを子どもたちが行うんでしょうか？
はい、まず子どもたちの家庭にある電気メーターや水道メーターなどを見て、子どもたち自分たちで1週間記録をつけてもらいます。
うんうんうん、
その次にキックオフイベントという授業で地球温暖化の現状や課題を勉強して、ゴミの分別や自転車に乗った発電、そして家庭での無駄なエネルギーを使う生活について体験をしてもらいます。
はい、
その授業の後ですね、キックオフイベントで感じたことや学んだことから自分でできるエコ生活の作戦を考えてもらうんですね。うん、
はい、
そして家族やみんなで協力して作戦を実行しながら再度メーターの記録をつけ、そして前回つけたメーターの記録とどのぐらい変わったのかなっていうのを確認してもらいます。
はい、
最後にそれらの記録を集計し、どれだけ温室効果ガスの削減がなされたか、それを私たち大人から子どもたちに伝えさせてもらって、
うんうん、
子どもたちの取り組みを評価し表彰することで環境に配慮した生活を継続してもらうというような事業になっています。
私これケーブルテレビの取材で去年、
はい、
市内の学校にお邪魔したことがあるんですけれども、はいはい、子どもたちはかなり真剣でしたけど、
そうなんですよね、
でもすごくね楽しそうでしたね。
はい、この事業の目的は、
うん、
一つはまあ子どもたちに一生懸命考えてもらうということなんですけど、これお家に帰ってお家の人たちと一緒にその生活の中で作戦を実行してもらうというところがミソなんですよね。
なるほどね。
そうすると家族でとか、
うん
お家の方とそれをこうやるっていうところで、その家族の方にも いろんなエコの生活っていうものを知ってもらうっていうところもポイントで、
なるほど、
一緒にやるから子どもたちがもしかしたらより真剣に、
うん、
目キラキラさせながらやってくれてるのかなって思ってます。
お家に帰ったら子どもたちの方がいろいろ知ってるから、
そうですね、
それを家族の皆さんに伝えながら教えながら、
はい、そうですね、
環境について学んでいくということになるわけですよね、
うん、そうですね、エコ生活なんで、
うん、
無駄なエネルギー使わないと省エネになりますよね、
う
ん、
そうですね、
そうするとお母さんとかお父さんとかね、うんまあ、お家の人とかいろんな人いると思いますけど、
はい、
電気量がちょっと安くなったとかにつながるかもしれないので、
大事ですよ、
すごくね、いいことかななんてちょっと個人的には思っているんですよね、
う
ん、
そうですね、はい、こういう一つ一つの取り組みがね、まあ、環境の配慮にもつながりますし、
そうですね、
皆さんのお財布にもエコになるということになるわけです。
はい。
まあ、そういうですね、地球温暖化防止ですが、気候変動について、これから先、どのようなことが必要だと考えていらっしゃいますか？
はい。地球温暖化の防止には、その原因となっている温室効果ガスの排出を抑制することが重要です。うん、先ほどもお話ししましたけれども、家庭からの二酸化炭素の排出量が、集計を開始した1990年以降ずっと右肩上がりなんですね。
ほうほうほう。
まずそこをどう食い止めていくのか、これが課題だと考えています、
うん、
具体的な対策としては、まずより市民の皆さんに対し、家庭生活由来の温室効果ガスの排出量が多いんだよっていうことをまず知ってもらうということが重要だと思うので、うん、その広報周知活動の強化が必要だなというふうに考えています、
はい、
日常生活を見直すだけで地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出抑制につながっていきます、
うん、
市の施策だけでは温暖化の防止にはなかなか程遠く、やはりここはですね、市民の皆さんと市が一緒に取り組むことが非常に重要なのかなというふうに考えています、
はい、
そしてもう一つの気候変動の対応についてですが、近年国が気候変動適応情報プラットフォーム、ちょっと名前が長いんですけど、うんうんうんうん、A プラットっていうものなんですが、
はい、
このホームページを開設しました、
うん、
実はそこで静岡県内だったり沼津市内の100年後の気候の状況がどうなっているのかっていうものを科学的に予想したデータが公開されているんですね。
ほうほうほう。
このような科学的な予測をもとに、気候変動による災害や健康のリスク、植物の生態系がどう変化するかなどについて、市民の方皆さんが自分のこととして認識していただき、これらに対するソフトハード両面での対策を市と一緒に検討していくことができればなというふうに考えています、
これ100年後っていうのは一体どうなってるのか気になる方はね、公開されているものをぜひ見ていただければと思います、
はい、
では最後、市民の皆さんに地球温暖化防止についてメッセージがあればお願いします。
はい、今温暖化などの影響により地球規模での気候変動が進んでいます、
はい、
特に夏の気温上昇が進むと10年後20年後には子どもたちを公園で遊ばせることも難しくなってくるかもしれません、
うん、
またゲリラ豪雨や大規模な台風など今までに経験したことのないような災害が多発していくかもしれません、
はい、
このような未来を迎えることのないよう日々の生活の中でできる小さなエコ活動が私たちの未来を守っているという意識を持っていただけたらありがたいなと思っています、沼津市でも環境に関する計画や施策を策定し実施していきますが、市民の皆様一人一人のご協力と意識がけが何よりの対策であると考えております、これからも皆様のご協力を何卒よろしくお願いしたいなと思っております。
はあ、やっぱり一人一人のこう行動というのがとても重要になってくるんじゃないかなと思うんですよね。今日の放送を聞いているリスナーの皆さんもですね、ぜひ今日の放送をきっかけにこれからの環境への動き、環境保全への動きというのをね、考え直していただけたらなと思っています。まあ新里さんは こう説得力のあるお話し方されますけど。
そうですか。
もともと理系なんですか。
理系、微妙なとこですね。教育学部なんで何も言えないとこなんですけど。
でもこういう環境とかのお仕事っていうか、あの分野っていうのは得意なんですか。
いやー、2年目なんですが、初めて来て勉強しながらっていうことで、なかなか大変です。
そうですか、
はい、
私ど文系の人間ですから、この理科系の分野かなって思いますけれども、
はい、
ただ、まあ、そうは言っても環境についてっていうのは皆さんの生活にとても重要に関わってくるもの、重要なものですからね、
はい、
そうは言っていられませんので、はい、一人一人がきちんと取り組む必要があるかなというふうに思います、
はい、
ということは新里さんは今一生懸命勉強してらっしゃる、
ね、勉強しながら毎日させていただいてます。
そうですか、
はい、
普段なんか個人的に取り組んでいるこう環境への配慮取り組みってあります。
そうですね、やっぱり車で出勤するので、
うん、
なるべくエコドライブをしようかなというふうに思ってますね。
急のつくものはやらないとか。
そうですね、急発進、急ブレーキ、
急ブレーキ、
まあ安全にもつながります
ね。そうですね、いろいろだからそうなんです。今お話聞いてて思ったんですけれども、その環境に配慮していること、そういうアクションを取り組むことで、
はい、
まあ、地球環境の保全にもつながるけれども、自分自身にとっても様々な面でプラスになるわけですよね。
そうですね、はい、
そこを皆さんちょっとね、今日は再認識していただけたらなと思っております、はい、ということで、とても重要なお話を伺うことができました。今回のワンヌマプラス、沼津市の環境政策課新里さんにお話を伺いました。今日はお忙しいところどうもありがとうございました。
ありがとうございました。